球ラジオ北海道通への道。
こんばんは、札幌観光大使の宮永彦です。ここからの15分間は北海道探求ラジオにお付き合いください。北海道通になろうコンセプトに、観光情報、地元情報、新しい動きをピックアップしているこの番組。今日は首都圏近郊のどさんこが集まるイベント、北海道デーをご紹介します。イベントの企画運営メンバー隊長で、このイベントから誕生した株式会社 DKDO 代表取締役の黒井理恵さんにお話を伺います。北海道の今を感じることができるひととき、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、スタジオには株式会社 DKDO 代表取締役の黒井理恵さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこう、ちょっとね、他人行儀な感じなんですけれども、実は私も株式会社 DKDO の取締役の一人でして、北海道デイの運営メンバーとして裏方でね、こっそり動いておりますけども。でも、あえてですね、この番組では、そのリスナー目線でお話を伺いたいと思います。さあ、まず、北海道デイというイベントなんですが、デイというのは、デイタイムとかのデイね。
そうですね。
北海道の日っていう意味でサイト作られてるんですよね。このイベントってどういう形で始まったイベントなんでしょうかね。
もともとは昨年2013年の1月14日に出身地デイズというイベントが、大きな200人規模のイベントがありまして、日本財団が主催のものですね。はい、で、そこの中で東京にいる人たちが集まって、それからさらに都道府県別に分かれて自分たちの地域について考えるというイベントだったんです。うん、はい、で、その中で北海道人たちが集まって、話をするっていうのが私たちの出会いのきっかけです。で、その日がですね、2013年1月14日、東京大雪の日で、で、
成人の日ですよね。
そうです、そうです、うんうん。大雪の日だったんです。そこで集まったはいいものの、交通機関が麻痺しているので、途中で解散になったんです。イベント自体が終了になってしまって。はいはい、で、私たち、北海道人じゃないですか。ええ、だから東京はダメなんだと、これぐらいの雪でもう交通麻痺するなんてありえないって言って、もうこれはダメだ、改めて私たち会わなくてはならないということで、もう1週間後ぐらいにすぐ飲み会を開催して、はいはい、で飲むの好きなんで何回も飲んでるうちに、うん、じゃあイベントをやろっかという話になりまして、はい、で、私たちみたいに北海道について考えたいとか、北海道に向けて何かしたいと思ってる東京在住のどさんこがもっといるんじゃないかと思って始めたのが、昨年6月に開催した北海道デーの1回目のイベントです。
はい、これまでに7月の21日に第4回目ボリューム4が開催されてるんですけれども、はい、結構ね、参加者数も増えてきたと。
そうですね、はいはい、延べ人数でいくともう100人を超えてまして、はい、前回は40人、7月の、イベントは40人以上の方にご参加いただいてます。
はい、で、この中でもその北海道デーというイベントってどんなイベント、ただ集まってお話しするというだけではなくて、いろいろなプログラムがね、考えられて駆使されてるんですよね。
そうですね、私たちの思いとしては、北海道の人たち集まってワイのする飲むだけではなくて、うん、やっぱり北海道に向けて自分たちの北海道愛っていうのを表現していく、アクションにつなげていくっていうことをサポートしていきたいと思っています。ですので、必ずその会には実際に北海道に向けて動いている、すでに動いてらっしゃる方ですとか、北海道で活躍している若手の方とか、そういった方にお呼びして、どういうことやってるのか聞いて、自分たちの北海道愛を刺激して、うん、さらにそこでこういらっしゃった参加者の人たち同士で、話をして、実際にプロジェクトに起こしていこうかみたいなところにつなげていく仕掛けをたくさん入れています。
はい、今回のテーマは、今の自分らしい北海道との関わり方と、私たちが思う北海道の未来。まあ、実際に今北海道をテーマに動いている方々によるビジョナリートークセッションとワークショップを行ったんですけれども、ビジョナリートークセッションに出演してくださいました北国からの贈り物というネットショップと、地域地方に関するプロジェクトに特化したクラウドファンディングサービスファーブ北海道を経営している加藤俊明さんが、こんな風にお話ししてくれたんです。
その地方を元気にするには人を元気にしなきゃいけなくて、人を元気にするためには祭りが必要だし、何かチャレンジしていくってことをこう継続していくことが ったりだから、まあ、その100キロ大会やってこう元気したり、まあ、さっき言ったファーボっていうのも結局そのいいものを世界中に日本全国を世界中に販売するためにはやっぱその起業家の人たちお金もいいですね農家さんを支援する力も必要ドサンパも一つその方向だと思うそういうものをこうやっぱみんなの思いを集めてあのできるアイデアを持っている人をその形にするで自分がアイデアなくても周りにそういうアイデアを持った人がいればそこを支援するとねそれはその人力でも時間でもいいしお金のある人はお金を支援するそれが北海道にいる人が北海道同士もいいし北海道を離れて我々みたいな人が離れても遠く北海道を思いを伝えるっていうことがそのドサンパとかファーボ北海道とかでやっていくことがまあこう未来をねより良くしていくし僕らの夢をね実現することに絶対つながっていくと思うんですよね。
そしてワークショップその後行ったんですけれどもワークショップも未来新聞2030年の北海道を作ろうというね新聞を作ろうということだったんですよね。
そうですね、はい、
これも面白いアイデア続々登場しましたよね、はい、
あの皆さん小さい頃に壁新聞なんて作ったことがあると思うんですけれども、はい、それを大人になって改めてやると、うん、しかも2030年の北海道ということで皆さんが実は心の奥で思っていることやりたいこととかこうなったらいいなって思っていることをこう視覚化しているのがしていくのがこの未来新聞です。アイデアとしてはいろいろ出たんですけれども、はい、ホバークラフトを、うんうん、12人乗りにして
で水陸両用のですよね。
そうですね、
ホバークラフトっていうのはね、
そうですね、水陸両用の、はい、そういった乗り物が開発されて北海道中の観光地が短時間でつながれるみたいなアイデアですとか
雪にも強いということで
そうですね。あとは北海道が行ってみたい国アジアナンバーワンになっている、まあ、ニューヨークパリに次ぐ世界ランキングベスト3に北海道が入ってるんだみたいな新聞もできていました、
はい、あと私も参加して面白かったなと思って食料自給率 500% 達成とかですねこれはもう本当重いですよ ねなってほしいという、はい、あと今年も活躍雪レンジャーという全国各地から今年も雪レンジャーが集って北海道各地の除雪作業を助けているといったこういうのをやってほしいなという思いが、ね、この新聞に、面白いアイディアとしてね現れているというような感じです、で今後のイベントで行っていきたいことっていうのはありますか。
そうですねこれからは月に1回程度ドサンバルドサンコバルドサンコバルドサンバルっていう
ドサンコたちが集まるバルバルっていうのはバーと書いて、ね、まあスペイン語でバルってよく言いますけども、ねね、ドサンバル
ドサンバルっていうのをやっていきたいなと思ってまして、はい、今までは、まあ、不定期開催だったんですけれども、はい、月に1回開催して、さらに私たちのこの熱い思いをですね凝縮していって本当にプロジェクトを起こしていけるようなそういった人間関係とかコミュニティ作りをしていきたいなと思っています、うんうんうん、
はい。でこのイベントから生まれた株式会社 DKDO についてもちょっとね今日はねお話をしてもらおうと思ってますけれどもこの会社でどんなことを展開したいと思ってますか。
この会社はですね北海道とどさんことあと北海道が好きっていう人この3つを有機的につなげていてで北海道をもっともっと元気にしていきたいっていうのが目的です、うん、で、まあ、ドサンコも今回ワークショップやって未来新聞って作ったんですけれども、はい、ドサンコたちのこの能力の高さに私は改めて感激してですね、うん、であともう一つはやっぱり北海道にたくさん面白い種があるいろんなアイデアが出てきたんですけども、うん、いろんな種があるっていうことも改めて実感しました。でまだ少し眠ってるところもあると思うんです、うんうんうん、でそういった北海道とどさんこの可能性を 120% 引き上げてでそれを北海道の好きな方につなげていくこの北海道ファンそしてどさんここの3つをつなげていきたいなとで仲間になって北海道に向けて動き出すそんなプラットフォームを作っていきたいと思ってこの会社を作りました。
はい、もう北海道はなんかこうもっともっとパワフルに動けるとか自立できるとかそういったポテンシャルをもともと持っている
す
ごくね魅力ある資源がたくさんあるじゃないですか、そういったものをもっともっと引き出していこうかというようなことをねやっていこうということなんですよ ね、はい、で最初の事業がどさんこパスポートという、これは北海道のファンカードですね。
そうですね私も東京に14年住んでたんですけれども結構冗談で内地の まあ、本州のね、人たちに、
内地って言うんですよ。
内地の人たちに、北海道帰るんだよねとかって言ったら、あれでしょ、北海道帰るのにパスポート必要なんでしょとかって言われるんですよ。で、それに答えてやろうと。そうさと。北海道に帰るにはパスポートが必要さと。答えられるように作った。まあ、それだけではないんですけども。
ちょっとギャグでね。
そうですね。それが、ドサンコパスポート。通称私たちドサンパっていうふうに呼んでいます。
はい。
で、このカードはですね、このカードを持ってる人たちを、これから、さっき言ったドサンバールに集めていって、また つながっていって、一緒に何か起こしていく、そういった仲間づくりのきっかけのカードとして、使っていこうかなと思っています。はい。
結構ね、広がりを見せるようなカードにしていきたいなという感じですよね。
そうですね。これから、目標枚数は10万枚っていうのを目標にしています。で、まあ、10万枚出てるってことは、10万人が北海道が好きって言ってることだと思うんですけれども、さらに、その 1% でいいんです。1% がリアルに会って、このドサンバールに。で、仲間になって、北海道をガチで応援するべっていうか、北海道帰りたいんだよねみたいなことを言って、北海道とか北海道に住む人たちに前のめりにつながっていたら、北海道は本当に世界に誇れる島になると思ってるんです。
はい、
で、10万人の 1% って1000人なので、1000人がそんなこと言ったら、本当北海道もう世界でトップの島になりますよ。もう
強い結束力でね、はい、ドサンコアイデンティティを形にした、そんなカードが出来上がったという感じなんですけども、はい、こちらのデザインもね、すごく素敵なので、番組のブログにもアップしますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、いろいろね、お話を伺いましたけれども、北海道デイやドサンコパスポートなど、DKDO の事業についてもっと知りたいとか、まあ、応援したいとかね、それから私もドサンコパスポート欲しいと思った方は DKDO のホームページをご覧ください。黒井さん、それではおしまいにリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
皆さん、北海道をもっと愛しましょう。
そこですね、
はい、もっと仲間に、今私たち仲間を探しているところなんです。一緒にこう手をつないで北海道を応援していく、そんな仲間を探しています。ぜひホームページにアクセスして、ドサンコパスポートも手に取ってみてください。
はい、どうもありがとうございました。株式会社 DKDO 代表取締役黒井理恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北海道探求ラジオ、次回の放送は9月1日月曜日夜10時15分から。株式会社よしみの代表取締役勝山よしみさんにインタビューします。北海道の今を感じることができるひととき、次回もお付き合いください。北海道探求ラジオ、お相手は札幌観光大使の宮永明子でした。